それでは第1回講義に入らせていただきたいと思います。本日は東京より佐藤ゆかり参議院議員にお越しをいただいております。ありがとうございます。佐藤先生は東京都の生まれ、上智大学ご入学後、コロンビア大学、パリ大学、ジュネーブ大学などにご留学され、その後クレディスイス証券の勤務を経て平成17年に、当選をされております。証券会社当時はですね、経済エコノミストとしてご活躍をされ、経済のエキスパートの先生でございます。また昨年の4月からは広島経済大学の特別客員教授としてご活躍もされております。広島県ともご縁のある先生でございます。本日はどうなる日本の消費増税というテーマでご講演いただきます。約1時間程度のご講演の後、質疑の時間も設けておりますので、どうぞ皆様積極的にご発言なさいますようよろしくお願いいたします。それでは佐藤先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうも皆さんこんにちは。今ご紹介をいただきました参議院議員の全国比例代表で選出をいただきました佐藤ゆかりでございます。本日は広島県連主催のこの広島未来創造塾開講式ということで、誠におめでとうございます。その第1番の講師に石井みどり先生からお声掛けいただきまして、本日このような形でお邪魔をさせていただく運びとなりました。広島県はですね、実は私自身も若干ご縁が親族も含めてですね、親戚筋も含めましてある県でありまして、こういう形で将来この国を背負って立つ、そういう意気込みの意志の固い、より先鋭の優れた皆様方の集まりの会にお招きいただいたということは、私自身大変光栄に思うところでございます。今岸田文雄県連会長からもご挨拶いただきましたけれども、県連会長は今我が党自民党の国会対策委員長でございます。私も参議院の方では国会対策の副委員長を務めておりまして、そういう意味で岸田先生とは大変今ご縁が深いわけでございますが、宮沢先生もお越しになられますし、地元では参議院もう一方、溝手健生先生は今参議院の幹事長を務めておられるということで、同時にお隣中川秀直先生の選挙区もですね、実はこちらの方が私の何と言いますか、親戚筋でございまして、昔は中川先生の先代の頃は私の義理の叔父が自民党の衆議院議員もさせていただいてたと、お仲間の議員同士でございました。松本俊一と申しましたけれども、吉田茂内閣時代の話に遡りますが、そんな形で私の親族はまだお隣の選挙区には多く住んでいるというような状況でございます。そんな形で今日は広島にお邪魔させていただきまして、誠にありがとうございます。さて今日はですね、この広島未来塾の最初の講義ということで、目下この話題的には旬になっておりますけれども、消費税の問題がございます。これが政局的にどういう先行き展開になるのか、また同時に中身としてですね、政策的にどういうことになっているのか、そのあたりを含めて少しお話をさせていただきたいというふうに思っております。その前段階としてですが、私が国会でどのような活動をしてまいりましたかということを若干ご紹介申し上げたいと思うわけでありますが、今司会の方からご紹介いただきましたように、私は長年、金融業界で仕事をしてきた人間、民間出身の自民党議員でございます。海外の生活が長かったものですから、アメリカ、ヨーロッパ含めますと計16年海外で、生活をし仕事もしたわけでございまして、最初は経済学も学問畑の人間で私は仕事を、やっていたわけでありますけれども、金融業界に入りまして、経済調査部長として、世界をまたぎながら全米、全ヨーロッパ、全アジアを2ヶ月に1回ぐらいは日本経済がどうなるというような、機関投資家の方々への日本経済の状況の説明アドバイス、そういうものをおっしゃる業務として、世界をまさに飛び回る仕事をしていたわけでございます。 まあ、そういう私の欧米での海外居住経験で得たもの、そして仕事を通じて世界の、まあ、日本を見る目、こういうものに実際に海外の投資家の方々と接して、まあ、受ける印象、こういうものがやはり一定のものがありまして、政治の世界の動きを見ておりました。やはりこれは物事を変えていかなければいけない、まあ、そういう思いがありましてですね、まあ、この政治の世界に、まあ、ある時自民党から衆議院議員に、選挙に出ないかと言われたのがことの始めでございました。まあ、いかんせん皆さんまた大勢いろんなご職業の方が今日は お集まりだというふうに思うわけでありますが、やはりこの日本の政治のペースが極めてそのスピードが遅い、まあ、今の国会をご覧いただければまさにその通りなんですけれども、もともとですね、やはり根本的に制度的にこの日本の政治のペースはやはり遅いというのが海外などを経験した私などから見るとですね、どうしてもこの日本の進展の足を引っ張っているような気がしてならないわけでございます。この決断のプロセスの、まあ、民主的になればなるほど時間を要するものでありますけれども、そこの両極端で本当の民主的草の根的民主主義まで行くのか、あるいはこのトップリーダーシップがある程度物事を決められる議会政治を行っていくのか、このあたりの物差しの中でですね、きちっとしたバランスというものをもう一度見つけ直していくこと、これが今日本の政治に課された一つの大きな課題ではなかろうかというふうに思うわけでございます。まあ、今年も2012年ですから、戦後67年が経つわけでございまして、まあ、そういう意味ではですね、自民党では自主憲法の制定に向けて憲法改正案を粛々と今策定している最中でございますけれども、そういう中でやはり戦後の体制から、まあ、出してですね、まあ、本当の意味で国益を私たち日本人が語れることができるような、そういう政治の仕組みに一から作り直していく、まあ、そのぐらいの気合が政治にないとですね、今の閉塞感ある日本、沈みゆく日本経済、こういったものを根本から立て直していくことはおそらくできないであろう。そういう意味で経済の停滞もですね、まあ、その小手先の政治の責任とかそういう上っ面の議論ではなくて、制度設計そのものを塗り替える、戦後体制そのものを塗り替えていく、そういう意味での政治の使命というものが今こそ発揮されるべき時に来ているのだろうというふうに思うわけでございます。まあ、本当にポピュリズムが非常に、浸透した我が国日本社会でございますけれども、皆様でご案内の通り政権交代をして2009年からもう2年以上経過しているわけでありますけれども、この間特に外交防衛ではですね、本当にもう諸外国ロシア、北朝鮮、韓国、中国含め、特にこの領土問題ではある意味つけ込まれるような、もう領土問題が表面化して、まあ、勃発しているわけでございます。まあ、この間の北朝鮮のミサイルもそうでありますけれども、あれもですね、結局、まあ、偶発的な結果で、まあ、手前のところでポトッと爆発して落ちて、結果特に日本に影響なしで、まあ、不幸中の幸いで終わったわけでありますけれども、あの時にですね、万が一、あれが、まあ、偶発的な結果日本のところまで宮古島石垣島の上空飛んできたということになりますと、当然ながら日本としては PAC-3 とイージス艦の迎撃でですね、これを、まあ、破壊しに行かなければいけない事態が生じたわけでございます。でそうしますとやはりですね、ハラハラしますのは、本当に命中して破壊できるだろうかと、そういうことになるわけでありまして、これ失敗してそれてですね、破壊できなければ、なんだ日本はやっぱりダメじゃないかと、防衛力ないじゃないかと、まあ、なんか設備はいろいろ最新のモデル持ってるかもしれないけれども、結局日々練習してないから、実戦でやってないから、日本の自衛隊ダメじゃないかというふうに見なされざるを得ない事態にもなりかねなかったわけでございます。そしてですからハラハラしたアメリカがですね、当然ながら護衛して、こういろんな背後から情報収集しながら連携をした体制を組んだわけでありまして、まあ情報も早くアメリカから入ってきたわけでございますけれども、まあこんな状況の中で難なく終わったかのごとくですね、見えたんですが、一難去って二難あり、今度は北朝鮮の元軍事関係者からですね、 まあ、NHK のテレビの取材だったかと思いますけれども、そうした中で、まあ、今回の事件で一つ分かったのは、アメリカまでですね、弾道ミサイル発射しなくても済む、分かったと。まあ、要するに東京に命中させてですね、東京に落とせば、アメリカに物を言わせるだけの、まあ、人質として東京を使えるんだと。まあ、アメリカを屈服させるために東京を人質にするんだと。それでこと済むということが今回のことで分かったと。まあ、そういうふうに北朝鮮の元軍事関係者が堂々と公言をするような、そんな取材インタビューが出てきたわけでございます。まあ、ですから、この本当にこの東アジアの極東地域の安全保障というのは、こういう政治が弱い時に一番付け狙われてこう出てくる、表に出てくる問題でありまして、やはりそういう意味では自公政権時代というものは潜在的問題はありましたけれども、それを水面下に抑圧していた、そういう抑止力というのはしっかり持っていたわけでございまして、それが今崩れてきている、一気に表に出てきているということの表れでありまして、まあ、これは本当に手遅れになる前にきちっと抑え込んでいかなければいけない、そのための戦後体制からの脱却、自主憲法の制定、こういうものを我が党自民党は唯一それを提言できる政党として堂々とこれから組み立て発表していくということになるわけでございます。まあ、ちょっと話が飛んで、そのような防衛の方から入ったわけでありますけれども、そのようにですね、政治はやはりある程度スピード感を持ち、そしてポピュリズムだけでは回らない、こういう大局大局ではやはり強いリーダーシップが求められるということもですね、これからやはり大所高所から理解というものを広めていかなければいけないなと思うわけであります。まあ、私は長年20年近く日本経済を見る仕事をしてまいりまして、そして政治の世界に入ったわけでありますが、この政治のペースというものがいかに日本の経済のペースにも影響を及ぼしているかということも一つ、この外交安保の絡みでなりますけれども、申し上げますと、まさにこの東シナ海のガス田の開発ですとか、この経済権益の問題であります。尖閣諸島の周りにもですね、もうこれは本当に豊かなこの漁場が展開するわけでありまして、この資源というものが宝庫であると、まあ、エネルギー地下の地下資源も含めてですね、漁場地下資源と含めて国連が発表して以来、いきなり中国がこの領有権というものを主張し始めてきたということでございますけれども、このようにですね、このいわゆるこの中国、向こう側に行きますと韓国、中国があり、こちら側は日本列島がある、その挟む海の中でですね、この、まあ、経済権益というものが争われる時代になってきたわけでございます。でそうしますとですね、やはりこれは政治と経済と絡んでくるわけでありますが、片や中国というのは独裁的な政権でございます、共産党政権でございます。そして韓国もですね、強いリーダーシップを持った政権であることに間違いはないわけであります。そして片やこちら側の日本になりますと、非常にポピュリズムが進んだ民主主義の政治の形態でございます。この物事の決定プロセス、そして決定のスピードになりますと、当然ながら一番早いのは中国、そして韓国も大胆に決定して、もうドーンと決めて大統領の指示の下で決定するような、そんな事例が多々あります。そして日本は一番まとまらない、丁寧に我が党自民党の中も歴史と伝統で、丁寧に部会で議論を積み重ね、外交防衛部会でも議論を積み重ね、そして議論が熟したところで法案を作り国会に提出する。しかし国会で提出して、これまでの自公政権時代ですと野党から反対され通らないというような繰り返しで、なかなか決められない政治のわけでありますけれども、そうしますとこの経済権益が問題になっているときに、当然ながら早く決定した方がもう先にもうどんどん開発を始めましてね、もう手遅れになってくるということでございます。私が衆議院の頃にですね、中国に視察に行く機会がございました。国交省の方々と一緒に視察団で行ったんですけれども、上海、北京から上海のあたりを視察したわけであります。でそうしますと上海の沖にですね、一大スーパードックが今出来上がってまして、 もうここが一つ、上海港っていうと、このスーパードックでも世界から物がここに入ってくる、まあ、そういう一大物流拠点になっているわけであります。でそのドックを見に行ったんですけれども、上海から沖にですね、鷹山という島がありまして、そこがこのスーパードックになっているわけであります。まあ、日本で例えれば、本州からですね、瀬戸大橋を渡って大きなこの橋があってですね、四国に渡るような、そんな大きな橋がドーンとですね、上海からこの鷹山の島に向かってこう橋渡しされていて、そこで車をバーッと走らせるとこの鷹山に着くわけでありますけれども、まあ話を聞いてみましたらですね、この鷹山というもののところにスーパードックを建設するんだということ、ある時中国人民代表会議で発表されました。そして国が決めて、当時ですね、決めた当時はこの鷹山に3000世帯もの民家が住んで居住していたわけであります。3000世帯ぐらい家があったと。ところが決定してですね、なんと私ども視察に行ったのは決定して1年後に視察に行ったんですけれども、その1年後にはですね、もうコンテナ船がどんどん入ってきて、すべて島中すべてがこのドックに変わっていたわけであります。もう実際運用しても船も入ってきて、コンテナ積み下ろしもしている状況です。あれ、その家はどこに行ったんだろうかと。まあ、この1年の間に家の強制撤去から、そしてこの解体から、建設からすべて終わって、1年後には瞬く間にですね、もうコンテナがもうドックに積み上がるような状況で、すでに開始をしてオペレーションしている段階に来てたわけでございます。まあ、ですからこの3000世帯の方々はですね、まあ、強制撤去を命じられて、さすがにいわゆる移住先はあてがわれたということなんですけれども、その集団移住のような形で 何箇所かにですね、この、まあ、移ってくれということで強制撤去になったということですけれども、これを開通してもうフル稼働するまで1年ですから、まあ、そういう中国とですね、意思決定プロセスのスピードと、そして日本で言えばですね、まあ、私は東京出身なんですが、まあ、広島の事情はよくわからないんですけれども、まあ、東京の例で申しますとですね、例えば渋谷区から新宿あたりに通る井の頭通りというのは昔からあるんですけれども、まあ、私が小さい小学生の頃からですね、あそこは民家がですね、途中道路の真ん中ぐらいにこう土地買収できなくてこうあるものですから、なかなか拡幅事業ができなくて、もうずっと延々とですね、こう工事が続いたまんまの有名な道路だったわけであります。でこれはもう子どもの頃からその工事の風景を見て育ったわけですけれども、延々と20歳になっても工事が続いているような、まあ、そんな状況で、まあ、10年15年経っても永遠に工事の続く井の頭通りと言われたわけでございますが、ですから日本の場合にはこの一つのですね、道路の拡幅事業でさえ、まあ、10年15年かかるわけであります。でそうするとスーパードックで3000件が撤去、強制撤去して開通するのに1年の中国、これだけこの意思決定のスピードが違いますとね、本当にこの経済権益どんどん取られてしまう、まあ、そういうことになりかねないわけでありまして、ですから次のこの21世紀のこのグローバルジオポリティカルなですね、この戦略的な時代を考えますと、やはり最も気を使わなければいけない世界的な地域はどこかと言いますと極東であろうと。まさにですね、このアメリカはどうもこの中南米も含めて少しこの社会主義勢力がもう当然沈下して落ち着いてきたわけでありまして、残すところはまあアフリカのこういったまあ革命の勢いとですね、そしてまあクラシックな社会主義対この民主主義で言えば残すところ極東地域、そしてこの日本の側とまあ韓国を挟んで向こう側に北朝鮮と中国がいる構図と、これがこれからですね、経済権益も含めて大変なこの接触のまあいわゆるまあバルカン半島みたいな感じになってきかねないということにもなるんだろうというふうに思うわけであります。ですからやはり決められる政治、そんな絵空ごとで決められる政治というわけではありませんで、本当に国民の生命と財産をしっかりと責任を持って守る、そういう政権を樹立すること、これが本当に平和ボケをしていない日本としてはですね、喫緊の課題であるということを まずぜひ今日集まる皆さんにはご理解いただきたいなと。そのために我が党自民党は民主党にそういう政策はできません。他の少数政党には当然できません。ですから我が党がやらなければいけないんだと、そういう使命感でやはり国の10年20年後30年後50年後を見据えてそういう大きな政治をやっていかなければいけない、そういう時期にますます差し掛かっているのだということをご理解いただきたいと思うわけであります。まあ、ですから大阪、この間私大阪にちょっと選挙応援で行ってまいりましたけれども、大阪維新の会もですね、なんかいろいろ勢いは増しておられるようでございますが、しかしながら熟成の方々をですね3000名集め、それを2000名に減らし、最終的には半分に減らすとかおっしゃられてもですね、2000名3000名が大事なんではないんですね。ぜひですねこの広島未来創造塾、今日お集まりの皆様方のような少数精鋭で、そしていい政治を行っていただくために皆様方にしっかり切磋琢磨をし自己研鑽を重ねていただきたい、まあ、そういうことでございますのでよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。まあ、さて外交防衛の方はまあそんな前置きでございましたけれども、まあ、国内の方のお話に移りたいと思います。まあ、消費税の問題はですね、これは非常に国民全員に関わる税の問題ですから、やはり丁寧な議論が必要であるということだと思います。そして消費税の中身、あるいはその裏付けとなる社会保障、税の一体改革の社会保障の中身、これが極めて重要なんですけれども、ただその議論に入る前にですね、少しだけこの日本の消費税というのは上げる方がいいのか、消費税引き上げが先にありきなのか、あるいは経済成長が先にあってその次にどうしても足りない部分を増税でやるのか、まあ、その議論からまず入り口の議論として少し話さなければいけないかなと思います。で我が党自民党はずっとですね、これもう政治の理念として成長経済先にありきということでずっと申し上げてきたわけでございます。直近の2010年の参議院選挙でもですね、マニフェストでは成長経済第一優先ということは歌っておりますし、まあ、消費税 10% も歌いましたけれども、やはり成長経済を目指すということで自民党色というものをしっかりと出したわけであります。で皆様とご承知の通りですね、いろんなご職業にお付きの方々と思いますが、一つだけこれはっきりしている点はですね、要は日本は財源が足りない国であります。24年度当初予算44兆円借金をすると、国債発行します。そういう、まあ、ほとんどですね国の予算の半分が、まあ、借金で賄われていると、まあ、そういう時代になっております。ただしですね、じゃあ増税が必要なのかどうなのかということなんですけれども、最も大切なのは税収を上げる方策として何がベストかというときに、まあ、結果として税収を上げることが大事なのであって増税することが大事なのではないんですね。税収が上がらなければ意味がないわけでありまして、そうしますと税収を上げるには2つ基本的には方法がありますね。これは税率を上げること、これ増税です。あるいは納税者の数を増やすと。ですから税率は上げない、増税はしないけれども課税ベースを広げるか、あるいは納税者の数、要するに企業でも赤字企業ではなくて黒字に転換していただいて、黒字企業になっていただいた上で納税企業になっていただく、あるいは雇用を拡大して、これまでは失業で就職活動をしておられた方々が職についていただいて、そして納税者になっていただいて税金を払っていただく、そうすると税収は増えるわけであります。ただ税率は上がらないと。ですから税収の上げ方というのは、まあ、基本的にこの2つあるわけですね。でどちらがいいかって、当然ですね、これは後者が、その経済政策としては王道なわけでございまして、税率を上げずにどうやって税収を上げたらいいかということをまず王道として第一優先に考えるのが政治の責任でございます。ですからそうなりますと、やはり成長経済に戻すにはどうしたらいいかということが議論のナンバーワンで、まず最初に議論されなければいけないポイントであるということでございます。ですからそのためには雇用を拡大するにはどうしたらいいか、 そして産業を赤字から黒字に転換するにはどうしたらいいか、この問題が、まず避けて通れない課題になってくるわけであります。まあ、仮に増税をしてもですね、景気状況が悪ければ増税をしたって税率を引き上げても逆に税収減ってしまうことだってあり得るわけでありますから、元も子もない場合もあるんですね。ですからやはり経済を拡大させ、雇用拡大による納税者の拡大、そして黒字企業転換による納税企業の拡大、これがまず第一優先であるということを、まあ、繰り返し申し上げておきたいというふうに思います。そこで、まあ、成長戦略が必要で、まあ、今日は消費税のお話なものですから、通常ですとこのまま成長戦略の話は私経済の人間なもので少し流れていくんですけれども、ちょっとお話を消費税の方に戻しましてですね、お話を続けさせていただきたいと思うわけでありますが、こうした成長戦略が第一優先、しかしやはり日本の社会保障を考えますと、それでも現実的にはですね、やはり税収が足りないんじゃなかろうかと、まあ、そういううすうすやはり現実視があるわけでございます。そこで順番としては成長経済で税収を増やす努力、しかし足りない部分は増税で賄わなければいけませんよと、まあ、そういう順序になってくるというわけでございます。そこでですね、この日本の、この財政に対する海外の目線なんですけれども、まあ、これ非常に気になるところでございます。まあ、海外もですね、私金融機関で外資系投資銀行にいましたが、絶えず、まあ、ヘッジファンドとか、大手のですね、海外の機関投資家の方々が日本の国債や日本株式に投資をしたり、まあ、例えば一番アメリカで大手のですね、年金基金運用会社って皆さんご存知かどうか、カリフォルニアの教職員公務員の方々の退職年金基金というのがあります。カルパースといいますが、これ非常に全米で最も大きい基金の一つと言われているわけであります。こういう基金もですね、当然分散投資ですから日本株や日本国債にも投資をしているわけであります。ヘッジファンドも投資をしています。日本の国債が暴落するぞ、日本の財政赤字さらに悪くなって債務残高増えて日本の国債市場はいよいよ危ないなんていう予兆を見せればですね、逆にヘッジファンドは日本国債を空売りしてきてドーンと狙ってくる、そんなこともありえるわけであります。ですから海外の動きというのもやはり気になるわけでありまして、でそうした中でですね、この日本の国債市場がなぜ落ち着いているんでしょうかということでございます。まあ、やはり国債事情市場を睨みながらですね、日銀の白川総裁もまだこの金利が安定しているから大丈夫だ、あるいは我々が流動性供給しているから国債市場がある程度保たれているというようなご答弁をよくなされるわけでありますが、日本の債務残高 GDP 比率で見まして 200% ぐらいになっています。もうこれは極めて悪化した状況ですけれども、ギリシャよりも破格に日本の財政状況悪いのが現実でございます。ただギリシャは一方で破綻の寸前、まあ、デフォルト寸前でこう棒引きしていろんな債務減免の話がなされたわけでありますけれども、ああいうギリシャの状況になって金利がポーンと跳ね上がってしまった、ああいう状況とですね、なぜさらに状況が悪い日本がなぜ国債市場が安定しているのかということでございます。で原因はこれ非常に大事なんですけれども、一つは まあ、当然日銀が流動性を供給して、そして民間企業が国内で需要がないものですから今海外にどんどん出ていってしまっている、まあ、そういう状況ですから国内で設備投資する、まあ、借り入れ需要がないので、まあ、特に大企業になりますと今キャッシュフローで現預金180兆円保有しているんですね。企業が貯蓄してしまっているものですから借り入れ需要がない、だから日銀がいくらお金を供給しても借りてくれないので仕方なく国債運用してます。国債で運用してるんですね。ですから毎年毎年今年度の当初予算のように44兆円新規国債を発行したとしてもですね、借金をやったとしてもそれを受け入れる銀行側の受け手があるものですから、運用する受け手があるものですから需給バランスがあんまり崩れない、だから利回りがポーンと急に跳ねたりしない、暴落しない、そういう状況が微妙に保たれている一つの要因ではあるんです。ただそれだけではないんですね。あと二つ要因がありましてね。もう一つは、まあ、高齢化社会を迎えて、今 全国平均で言っても65歳以上の年齢の方々が5人に1人以上の時代になっています。ですからどんどん高齢化社会進みますと、今 AIJ 問題があるようにですね、この年金が大変な問題になってきているわけでありますけれども、そういう形で年金受給権を得る方々がどんどん年々こう人口割合増えてくるわけです。でそうしますと、この 利子所得でですね、生活をされる方々の割合増えますので、そういう意味では資金運用的には債券運用が増えてくる社会に、実は日本経済ってなってきているわけであります。高齢化とともに債券運用が増える、そういう需給ですね、これもやはり債券に対する資産運用の需要を増やす大きな要因になってきている。ですからその、比較的需要がついてきているので安定していると、2つ目の理由であります。ただ大事なのは3つ目の理由でしてね、ここからがポイントなんですが、もう1つあります。それはどういうことかと言いますと、これ海外の国と比べるときに、じゃあ日本の税率はどうなんだということなんですね。消費税は今 5%、 そして所得税もですね、日本のバブル崩壊以降最高税率を引き下げ、ずっとこの所得税率を引き下げてきました。実効法人税率だけ高いのでこの間引き下げをやったわけでありますけれども、そうしますと総じて日本の税率というのは低いんです。国際比較をしてみると、例えばヨーロッパはですね、この付加価値税って消費税に匹敵するような税率はだいたい 20%、北欧諸国に行きますと 20% 以上なんですね。 22% か 25% の国々が多いんです。日本は 5%、そういう状況にあります。ですから海外の方々が比べるときに日本の税率は低い、要するに日本の国債が増発されて債務残高が増えて、どんどんどんどん財政が悪化していって、いよいよ立ち行かなくなったときにですね、じゃあ日本はどういう対処を取るだろうか、増税して賄うことができるかできないのか、そこがポイントなんです。国債の格付けというのもですね、これは S&P とかムーディスとか皆さんご存知だと思いますが、こういうところが格付けを行っています。この格付けの対象となるのは価格の値下げのリスクを図っているのではありませんで、債券の格付けというのは債務返済、債務履行能力があるかどうかだけを見ているのが格付けなんです。これは間違いないでください。価格の暴落リスクは絶これは測ってないんですね。債務履行能力だけを測るのが格付けなんですが、そうしますとそれを見るときに税率が低い国はまだ増税すればその分ですね、借金返済できる余力があるとみなされているんです。ですから日本の場合には税率が低いので、ギリシャのようなさらに悪い状況ですけれども、将来いよいよというときに日本は消費税も上げられる、所得税も上げられるじゃないかと、そういう見方をされているので国際市場が安定していると、そういうことなんですね。ですからそうしますと、この消費税の話に戻るんですが、今やみくもに税率を上げてしまって、将来的にこの増税できるのりしろがまだたくさん日本はあるとみなされているんですけれども、やみくもにこののりしろをですね、今不要不急のために使い切ってしまうと、いざという時にもうアップアップになって増税できない、そうするともうパーンと国際市場やられてしまうわけです。そうすると金利が跳ね上がると、そうしますとね、これ利払いできなくなりますから、それこそデフォルトはしますし、同時に民間の企業の社債もですね、あるいは資金調達も全部この金利が跳ね上がって、日本経済がガタガタになってくると、最悪そんな事態も起こりうるわけでございます。ですからできるだけ金利を跳ね上げさせない、そして国際市場の安定を保つ、そのためには税率のですね、将来的な引き上げ幅ののりしろというものをできるだけ使わず、これはラストリゾートとして取っておくと、これが極めて大事なわけであります。ですから今回社会保障と税の一体改革で、最初からですね、民主党政権はもう去年の段階からもう野田政権になってもう消費税 10%、菅総理の頃からですね、菅財務大臣の頃にいきなり 10% ってこう言い出したわけですけれども、先にその社会保障の中身、 どういう年金制度にするのか、どういう医療制度にするのか、介護制度にするのか、社会保障の制度改革の中身を発表する前から消費税率 10% って税率だけ出てきたんですね。でこういう先に増税ありきという姿では、日本の微妙なこの債券市場のバランス、国債の債務残高と海外市場の見方、この微妙なバランスを今後維持していくことはできないんです。ですから軽々に増税なんてことを実施してしまってはいけない。必要があってもやはり不意不況の歳出を削減して、しっかりとですね、この歳出削減の方を十分にやった上で、それでも足りない部分だけをわずか増税をしていくと、そういう政策をやっていかないと、かえって無責任なことになってしまいかねないということを私は申し上げたいわけでございます。まあ、いずれにしましても、この衆議院選挙が、まあ今年なのか、まあ任期満了までいっても来年の夏までですから、もう近いわけでありますけれども、そういう中でですね、今制度設計をこの野田政権の下で仮に決めてしまいますと、その政権が今度、今の政権が終わって、選挙が終わって、まあ、おそらく違う政権ができる、まあ、我が党自民党がまた政権交代を目指しているわけでございますけれども、まあ、違う政権が誕生したときに、今の野田政権の下で作られた、この、まあ、不完備な制度というものをですね、次の政権以降が責任を背負わなければいけない。まあ、そういうことになってくるわけでありますので、まあ、これは十分に慎重な議論が野党としても必要なんだろうというふうに考えるわけでございます。まあ、ですので十分な歳出削減ということが必要なわけであります。であともう一つですね、これ大事な点で増税と、まあ、歳出削減、財政健全化でもう一つ重要な点をぜひ押さえておいていただきたいと思いますが、これはですね、諸外国の財政再建の事例がたくさんあるんですけれども、まあ、イタリアもベルギーもかつてG7 の国々の中ではイタリアというのがまあ一番悪い国とまたございました。そこで失敗した国々と成功した国々があるんです。で何が違っていたかと決め手があります。でそれはですね、実は財政再建を行うにあたって歳出削減で再建に寄与する部分と増税で再建に寄与する部分と、まあ、この2通りあるわけです。でこの2通りの割合ですね、大体の割合ですから10に対して歳出削減を何割、増税を何割、この割合が極めて財政再建のを成功に導くかどうかで極めて大事なんです。で実はこれ事例から言うとですね、経済学の分析で大体出ているのが黄金率というのがありまして、でこれは歳出削減7割、増税3割、まあ、100歩譲っても歳出削減6割、増税4割、こういうバランスで財政再建を進めたときには持続可能な財政再建が維持できるという成功例が多いんですね。でそこでですね、まあ、今の現状どうだろうかと日本の状況を見てみるわけですけれども、まあ、野田総理になりまして、まあ、消費税増税と出てきました。でまあ、これおそらくですね、まあ、強硬に、まあ、自民党も 10% は打ち出してますので、まあ、最終的に、まあ、今通すのか後で通すのか別として将来的には 10% になるというのを前提にこれシナリオに入れて計算をいたしますと、野田総理の下で、まあ、民主党はですね、まあ、民主党政権で2009年のマニフェストから戻って、記載いたしますと、マニフェストでは16兆8000億円埋蔵金の発掘や歳出削減で捻出すると、まあ、お約束をして政権交代したわけですけれども、まあ、現時点で捻出できているのはわずか3兆円なんですね。16兆8000はとても出せないわけですけれども3兆円なんです。ですからその歳出削減は3兆円と、まあ、様々他の細かいものを入れた部分と、それから消費税の増税やさまざまな他の例えば、相続税の増税とかいろんなものが出てきてるんですけれども、そういうものを組み合わせまして足し合わせて、まあ、これはうちの事務所でよくやることなので試算をしてるんですけれども、まあ、大体ラフに比べますと今の野田政権消費税の増税 10% まで含めてですね、大体歳出削減が1割、増税が9割なんですね。ですから黄金率は7対3で今の野田政権は1対9と もうこれ全く逆転してしまっていて、このままの状況でいけばですね、もう本当に目をつぶってでも日本経済クラッシュしに行くと、まあ、そういう覚悟でやっておられる総理ということになるわけでございます。まあ、ですからこれはいかにもですね、どこかの時点で阻止しなければいけないということなんですけれども、まあ自民党がじゃ代わりにですね、取って代わってやって7対3になるかというと、今の財政状況では極めて厳しいというのも事実です。というのは逆戻りできないその歳出というものがこの間2年半なされてしまいました。例えば子ども手当、そして高速道路無料化、あるいは農家の個別所得保障制度、あるいは高校無償化とか、まあ、私どもばらまき 4K と呼んだわけでありますけれども、まあ、仮に子ども手当だけを見てもですね、これはもう3兆円近く費やされてしまっているわけでありますから、これ逆に時計の針戻せるのであれば、この3兆円近くも歳出削減で一部入れることができたわけですけれども、まあ、時遅し、民主党政権の下でやられてしまったということですので、これは歳出の方に入れることできないんですね今。ですからそうなりますと、次の政権誰が担おうとも歳出削減の方の手はかなり縛られているというのが現実でございます。まあ、ですから私なりに試算、事務所なりに試算しますと、自民党が出している対案で、その子ども手当3兆円も含めてですね、仮に2009年から遡ってやり直したとしますと、まあ、それでもですね、大体歳出削減3割か、まあ、一定 3.5 割ぐらい、そして、増税が7割から 6.5 割、そんなことになるのが日本の現状なわけでございます。でただこのやはりですね、増税9割と7割にするのこの違いというのはかなり大きいと思いますし、特に現役の若い世代に対する負担ということで考えますとね、やはりこの消費税というのは皆さん一人一人にかかってくる税でありますから、その負担感というのはかなり大きくなってくるわけであります。ですからここの部分で増税が9割なのか、まあ、他の税も入ってますけれども、9割なのか7割もしくは 6.5 割なのか、この負担感の違いというのは極めて大きいもので、決してこれは同一視できないわけですね。で消費税というのは当然ご案内の通りですね、まあ、今厚生年金なんか年金を考えるときのモデルケース、モデル世帯というのはこれも時代の錯誤なんですが、いまだに厚生労働省の方ではですね、日本のモデル世帯というと4人家族で、そしてお父さんが仕事していて、お母さんは専業主婦と、そしてお子さん2人いてと、これがモデル世帯なんですね。ところが今共働きにならないともやっていけない時代ですし、まあ、お子さん2人いるところも、まあ、必ずしもそうでもないんですね。ですからこのモデル世帯をベースにした年金の試算というのはこれも間違っているわけでございますけれども、まあ、そういう世帯で計算されているわけでございます。でそうするとですね、お父さんが1人の年収で所得で、ただ消費税というのは子供が生まれた時からですね、ベビー服買う時からベビーフード買う時から消費税かかるわけですから、そうしますと家族4人分全部それぞれ消費税というのがかかってくるんです。ですから1人の年収で消費税は4人分を賄う、これが日本のモデル、まあ、厚労省が言うモデル世帯という意味になってくるんですね。ですから大変負担感があるわけです。ですからここの部分どうするかと、そういう細かい議論がまだまだ全然国会ではなされていないのが事実なんです。ですから特に負担感が増えるのは若い世代の方々が、現役世代の方々、介護保険料もあります、いろんな諸税があります、そしてここに来て家族全員分の消費税もありますということになってくるんですね。ですからやはりこの増税の9割に対して7もしくは 6.5、 これはですねやはり頑張って議論をしていかなければいけない部分だなというふうに思うわけであります。まあ、さて消費税のお話が長々となったわけでありますけれども、少し中身のですね、民主党と自民党で何が違うのかというところをですね、少しお時間いただきたいと思います。で要はマスコミの方々ですとか評論家の方々ですとか、自民党はそもそも 10% と消費税を言っていたと、民主党も 10% と言ってきたと、じゃあ何が違うんだということをよくおっしゃるわけでございます。で数字だけ見ると同じ 10% っていう数字ですから、数字だけ見れば同じなんですけれども、これは中身が全く違うんですね。ですから私どもが国会でこれから申し上げるのは、 中身をまず議論しましょうと、先に増税の幅ありきじゃないんですよと、まあ、それは先ほど申しましたように増税ののりしろをできるだけ使い切らない、それが堅量な財政運営なんだということなんですけれども、ですから中身の議論をまず先にしましょうと言っているのが自民党でございます。そこで中身がどう違うのかということなんですけれども、まあ、社会保障と税の一体化、社会保障っていっぱいあるんですけれども、医療から介護、年金、子育て支援、いろいろあります。まあ、例えば今 AIJ なんかの問題がありますので、まあ、来週ちょっと余談になりますが、火曜日参議院で承認喚問しまして、私もう一度浅川氏に対して尋問の場に立つんですけれども、まあ、このように AIJ を発端としてですね、今年金の問題というのは国民的に大きなこのまた関心事になってきているわけであります。で、このいわゆる、まあ、年金をどう効率化していくか、そしてどう100年の刑に耐えうる年金に立て直していくのか、これは避けて通れない議論でありまして、ここのところが解決しないと消費税 10% をお願いできないんですね。ですからここを議論しましょうということをずっと申し上げ、まず民主党さんとして年金改革プランを出してくださいということを1月から私どもはずっと申し上げてきたわけでございます。まあ、当然皆様方ニュースでご覧になられた通りですね、民主党は昨年の6月に社会保障と税一体改革の成案を出したときから、実は年金プランというのを持ってたんですね。隠し持っていて、これはマスコミとか皆さんに発表できない、発表するならば税率が 10% じゃなくて消費税 17% アルファプラスアルファ必要になるという事実があるものですから、これはもう出したら選挙負けるということで、もう出すに出せず隠し持っていたプランがあったわけであります。で、それをとにかく出してくださいというのは、そのプランが裏付けとなって、民主党は2009年の衆議院選挙で最低保障年金7万円を約束したわけであります。ですからこの最低保障年金7万円を実施に移すには消費税率 17% 必要だということを彼らは知ってたわけです。ところがこのプランを出さなかった。ですからプランで何パーセントかですね、皆さんに、サービスを売るのに値段を示さないで、これはいいですよ、あれはいいですよとメニューだけ示しておいて、買わせておいて、あれで後になってですね、莫大な請求書を後で送りつけてくる、まあ、そういう手法だったわけでございます。で、 17% には出てしまったということで、それで隠したり出したり、まあ、すったまんだ1月2月ありました。そして自民党として早く出してください、まあ、ようやくですね、それで最低保障年金 17% はとてもこれは国民的に耐えきれないということで、所得制限を持ち出す、入れる話が出てきたと。で、まあ、最終的にどうなるか分かりませんけれども、当時の議論では所得が230万円40万円ぐらいになるとですね、最低保障年金7万円をちょっとずつこう減額してスライドしてゼロに持っていきますよと、まあ、そういうプランを出してきたわけであります。ただ大事なのはですね、このように最低保障年金というのは、これは皆さん一人一人から税金をいただいて、税金を集めて、そして公助公の助けで、これをまあ、生活保障のような感じでですね、皆さんに配りましょう、まあ、要するに公助ですね、国が皆さんの生活を保障しますよと、まあ、そういう公助の概念があって、こういう最低保障年金というアイデアが出てきたわけです。ところが自民党のそもそもの年金制度というのは、まあ、これはもう公的年金皆保険制度でずっともこう日本ではですね、歴史的にもう世界に誇る皆年金皆保険制度というのを維持してきた。それは当然ながら社会保険制度で運営してきたわけでございます。税金では当初なかったんですね。まあ、今は財源が足りませんから、基礎年金の部分の半分は国庫で負担、半分は保険料、そういう制度になっているわけです。で、この保険料方式ですから、基本的には我が党自民党というのはやはり大事にしなければいけない政治理念というのは、これは社会の在り方、国民生活の維持の仕方という、もう国としての社会の在り方根本に関わる政治理念、これが自民党と民主党で違うということなんです。自民党の場合にはまず自助があり、ですからその裕福な方はですね、まあ、やはり裕福なんですから自ら自分で助けてくださいと、まあ、そういうことです。そしてお互いに助け合いましょうと、共助でですね、というのは行政で手が行き渡らない隙間というのは必ずあるんです。例えば東日本大震災、 ああいう時もですね、多くの方がやはり絆でお互いに助け合って、本当にあれは極端な悲惨なケースではありましたけれども、やはり行政の手が勃発した当時行き渡らない孤立した地域って当然出てくるわけであります。ああいう極端な例ではありますけれども、そういう時にお互いの助け合いの精神で、持てるものが持てないものを助け合う、これが共助の概念ですけれども、そういう絆の精神というものを我が党自民党というのは立党の精神として極めて大事に育ててきた、そういう政策を打ってきた政党なんです。ですから社会保険にしても保険料方式で、社会保険方式で自助、共助がまず先ですよ。そして保険料方式でやっていきましょう。そしてそれでも間に合わない、本当に助けを必要とする方々に最後の貴重な財源を使って公助をやっていきましょう。それが物事の順序ですよ、社会の在り方ですよ、ということを私どもは貫いて政策をこの間ずっと作ってきたわけでございます。ですから民主党の全部最初から税金ですよと、そして皆さんの税金が 17% まで消費税高くなりますよと、こういう政策とは極めて根っこから違うわけであります。ですからそういう議論になったときに、表面的な消費税 10% という数字は同じかもしれませんけれども、中身の在り方、その中身を通じて私たちが目指す社会の在り方、その在り方そのものが違うんだと、そこをぜひ国民の皆さんにしっかりと見ていただいて、むしろ衆議院選挙ではそういう違いでやはり選択をしていただく、これが次の政権を樹立する上で極めて大事なプロセスであるということではないかなと思うわけでございます。ですから消費税の 10% で賛成反対の、そんな表面的な議論を私どもはしているつもりは全くございません。社会の在り方そのものが問われている時代にあります。そして冒頭申しましたように、やはり戦後体制というのをそろそろ根本から塗り替える、そういう時代に来ているだろうという認識に立っているのが自民党でありまして、やはり自分の力で立ち、そして尊厳を持って個人としてきちっと立派に成長していく、そういう教育を授ける、そして立派なやはり大学生の方々も卒業されたらですね、立派な社会参加をしていただいて、きちっと社会人として立派な納税者になっていただく、そういうですね、凛とした社会づくり、これが自民党が目指すところでございます。まあ、ですから若い方々に仕事がないというのはもう大変なことでありまして、やはり成長経済で仕事を作っていく、こういう政治の使命が当然あるわけでございますけれども、そしてみんなで働いて凛とした社会を作っていく、そして本当に助けを必要としている人に皆さんで力を出し合って助けを手を差し伸べる、まあ、そういう社会づくりなんですね。ですからここは評論家の方々が言うようにですね、早く自民党も民主党政権と協力し合って、そしてことを前に進めてくださいなんていう次元の議論ではないということはですね、ぜひ皆様方のまた言葉を通じて多くの方々に知らしめお知らせいただきたい部分でございます。仮にこの年金制度がですか、社会保険方式でこういう凛たる社会づくりの日本の自民党、そして全部税金でやりますよと、公的補助なんですよという民主党の年金制度、これをですね、仮にじゃあ早く前に進めてください、まあ、妥協の産物を作ってですね、民主党からここの骨子へプランはこれを取って、自民党からも取り次ぎ合わせて、何らか何がしかのこの年金改革プラン、まあ、作ることは簡単です、通すことも簡単かもしれません。でもそんなことをやってしまって妥協の産物を作ったところで、これどういう年金プランなんでしょうか。ある意味ですね、本当の意味で100年の刑に耐えうる年金制度改革プランになるとは私は決して思いません。それどころかむしろそんなものを作ってしまったらですね、必ずや5年たち10年たちまた制度が立ち行かなくなった、矛盾が出てきた、そしてまた変えなければいけない、そんなことで国民生活にまた多大な影響を及ぼし迷惑が及ぶ。ですから妥協の産物などというそういうものは年金などという社会保障という理念の関わる根本的な分野では作るべきではない、むしろそんなことを作ることの方が責任が重たいということではないかなというふうに思うわけであります。まあ、若干最近はですね、やはり気になりますのは、 この立法府、国会議員、立法府がやるべきこと、まあ、これは立法府といいますか、地方議会でも同じだと思います。議会側がやるべき責任、負うべき使命と責任、そして、この行政が担うべきもの、司法が担うべきもの、そしてさらにですね、国民の義務と権利と責任、これがですね、ともするとごっちゃになってしまいましてね、とにかく何か進んでないから国会で先にやってくれと、こういう混ぜこぜの議論が多くなってきてしまっている。これは私は非常に問題であるというふうに考えるわけでございます。今の年金の話で言えばですね、自民党はこういうプランであるということをしっかりと打ち出し、そして民主党は民主党で税金でやるんだというプランを打ち出し、堂々とプランが違うんですよと、そういうことを我々国会議員は国民の皆様方にきちっと説明を、分かりやすくとことん説明をする、その説明責任というものを負っております。しかしながら決めるのは国民の皆様方なんですね。清き一票を皆さんで投じていただいて、そしてその投票行動という権利を行使していただく、そのことによって物事を決めていただく、その権利を行使しなければいけないのは国民の皆様方であります。ですからその投票行為の結果決まったことについては国民の皆様方一人一人が責任感を持っていただくこと、この責任感が国民に、この帰属するかどうかということが今の政治の一つの混迷の中で、極めて問われていることではないかなと思うわけであります。ですから私はこの閉塞感ある政治の世界を今打開していくためには、やはり国会で妥協の産物を社会保障で作ることは決してやってはいけない。そうではなくて自民党案をしっかり作り、民主党案をしっかり作り、それをそれぞれが懇切丁寧説明をして提示をさせていただいて、最後はどちらの年金プラン、どちらの社会プランを国民がお選びになるのですか、そこで衆議院選挙を行ってしっかりと政権選択を行っていただく、そしてそのことの結果についてはしっかりと責任感を持っていただく、そのことがこの閉塞感ある政治の世界からの一歩脱却に向けて極めて大事なプロセスであろうというふうに今考えているところでございます。まあ、そんなことでございますので、すべてなんか国会がもたもたしていて、責任が所在がですね、こう三権分立せっかくしている、そして国民にも義務と権利と責任がある、そこが全部曖昧に混ぜ込めになるとですね、民主主義の劣化にもつながってくるわけでありまして、お互いのチェック機能が全て働いて初めて健全な政治というものが実現できるわけでありますが、その健全なチェック機能を果たすためには権利の裏側に必ず義務と責任があるということもですね、もう一度ここで確認をする政治、こういうものが必要とされているのだろうというふうに思うわけでございます。まあ、今日は皆様方本当に志のある多くの皆様方、えりすぐった皆様方がこの広島未来創造塾に開校式でお集まりになったことと思いますので、まあ、そんなことも踏まえてですね、これからは堂々と自民党もそういう本質論でやはり国民の皆様方に訴えられるような政党への再生を期してこれからも進んでまいりたいというふうに思うわけでございます。これからも自己研鑽を続けられ、そしてこの広島県からより多くの県を代表するような多くの皆様方が輩出されますことを心よりご祈念申し上げまして、初回の講師のお話を終わらせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。
はい、佐藤先生、本当にお忙しい中ありがとうございました。